ニオさん、
はい、
この間の月曜日の夜中にやってた映画見ました？
いつだよ。
この間の月曜日
夜中に映画なんて見てねえよ。
そう、
え、地上波で、
地上波、地上波、
なんだろう、
シンクロナイズドモンスターっていう2016年の映画なんですけど、
意外と新しいね。
そうそう、日本でも2017年に公開されてたっていうらしいんですけど、
ゾンビ的なやつ、シンクロナイズドモンスターとか。
いや、もうね、もうこれ
はなんかね、
でも俺なんとなく結構見てみたらすごく面白い映画だったんだけど、
そう、
いかんせん日本でやってるとこれは失敗するなっていう感じの作り方してて、まずシンクロナイズドモンスターって日本のタイトルだから、
ああなるほどなるほど。
それでなんかね、その日本の時の売り文句みたいなのは、なんかアン・ハサウェイ、プラダを着た悪魔のアン・ハサウェイが演じるダメウーマンがある日ソウルの怪獣とシンクロしちゃうみたいな感じの、
でも
なんかね、セットボケみたいなね、そういう話だったのよ。
ああ、なるほどなるほど。アン・ハサウェイの、なんか変なコメディ、ホラーコメディみたいなやつのイメージを今聞いたイメージは。
それでなんかこう、何、アンファサウェイ好きイコールさ、プラダを着た悪魔好きの女子とかさ、そういう人を巻き込もうとしたとかいうのと、あと怪獣ものっていうことで怪獣ファンみたいな人が集まっちゃったらしくて、
いっぱい取り込もうとして取り込んだら全然違った
っ、結果的にはもう何を言ってる映画か全くわからないっていう日本語の感想ばっかりなのよ。
あ、へえ。
僕は見終わってからそれを見たんだけど、
あ、なるほどなるほど。
で、僕もそう言われてみると、その何プレビューは他の映画を見てた時に見た記憶があるわけ、またつまんなそうな映画と思って愕然として、で見なかったんだけど、で、まあ、興行的にも大コケだった映画なんだけど、いや、それがですね、素晴らしい映画でした。
マジで、もう、はい、全くタイトルからは素晴らしさがにじみ出てすらいないんだけど、
まず本当のタイトルはコロッサルっていう、まあ巨像とか巨神というかいう意味だね。
へ、巨栄神のこと、巨神って。
違う違う違う、大きい像とか。
大きい像か、大きい神とか。
だから大きい像とか、そうそう、大きい神とか、そういう感じに使うコロッサルってなんか、やつなんですけど、これネタバレとかどこまでしていいもんだろうね。誰も見ねえか。
うん、俺はね、今のところね、見る気はないから、俺個人的には言ってもらった方がいいけどね。
そうだよね。で、途中でこれ見たいと思ったらネタバレはしれっと言うから切って、この話、ね、皆さん ねいい、まだほとんどネタはバレたけどバレてない。これはなんだろうな、アン・ハサウェイがウェブのライターなのよ、
はいはいはいはい。
で、まあ、後でちょっとずつ分かってくるんだけど、ウェブのライターで炎上しちゃった結果、もう嫌になっちゃってお酒に走って、それでもう書くのが書けなくなっちゃって、でニューヨークでこうお酒に頼ってただ飲んだくれの生活を今一時してるというところから話はスタートする
わけ。はいはいはい。
それでそこからニューヨークで彼氏と一緒に住んでんだけど、もう追い出されちゃうわけ、そんな生活をしている
から。はいはいはいはい。
そんでアン・ハサウェイの田舎、故郷は本当に白人しかいないような田舎の町なのよ。本当完全に白人至上主義の町なの。で、そこで幼なじみの、もちろん白人の男が、お父さんから継がれたバーをやってるからっていうで、
はいはいはいはい。
まあ、ちょっとまたこう旧交を懐かしみつつですよ。
はいはいはい。
でも本当にそこに住んでる人たちは、そのアンハサウェイ以外は誰も外に出てないような町なの。まあ町の規模としては大きいんだけど、まあだから本当典型的な田舎よね、白人男性の。
実在なの、その町。
いや、実在じゃないと思う。
実在じゃない町なのか。はいはい。
知らんけど。で、そこに行って、じゃあ、ね、また戻ってきたんだったら、ちょっとうちで働けよって言って、バーで働くようになったりするんだけど、で、ある時、その家の近くの公園を歩くと、その公園を歩いたとの同じ状況でソウルに 自分と同じ動きをする怪獣が出ちゃうの、巨大化した。
え、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って。まず、ソウルがわからない。ソウルは魂じゃないよね。韓国だよね。
韓国。
うんうん、なるほど。公園に行くと、で自分と同じ動きをする怪獣が韓国のソウルに現れたことを。
そう。
誰が知るの？どう知るの？
でだからその時にはその人は分からないんだけど、だ、ね、当然ソウルに怪獣が出て、
うんうんうん、ニュースとかになってる
って、うん、暴れてるってことになっちゃうわけですよ、
はいはいはいはい、
で人もいっぱい死ぬと、
うん、
そんで、まあ、それを後からこう、うん、起き上がってみてソウルで大変な事件があるねっていうことが気づいて、
うんうん、
でまた次の日も同じことが起きてっていう時になって、うん、ある時にあ、自分と同じ動きしてるこの YouTube で、うん、YouTube 越しとかに見る、
あ、そのなるほどなるほど、
気づく、ソウルで大変になってるのが、あ、これは私の影響なんだ。
じゃあその時モンスターは YouTube を見てるの？
怪獣は違いますよ。だから
怪獣は見てない。
アンファサウェイが見てる、アンファサウェイも見てるし、そんなすごいことだから世界中が見てるわけですよ、うん、当然ながら、
うん、え、同じ動きをしてるんでしょ、アンハサウェイとモンスターは。
そう、
じゃあモンスターは
荷物を背負っていたら、アンハサウェイが荷物を背負ってた、だからその公園に入った時だけなの。
公園、あ、公園、
公園のある区画に入ると、よかった、入るとそこで同じ
動きを、なるほどなるほど、なるほど、
公園から出ちゃうと消えるの、骨髄。
ああ、なるほど、なるほど、理解理解理解、うんうんうん、いや、公園限定のアクションなんだな、
うん、そうそう、うん、っていう話なんだけど、これは何の話かっていうのが、実はそのスペインの監督の人だけど、かなり象徴的な話で、
はいはいはい、なんかメタファー的なことなのね、何かを表してるのね、それが。
これはまあ何かっていうと、要するにインターネットの話をしてるわけですね。
おお、なるほど。
つまり自分が適当に書く、酔っ払って殴り書いちゃったこと、酔っ払って殴り書いたことが、例えばツイッターならツイッターで、どこか遠くの人の実害、
なるほど、なるほど、
いうようなものを平気で書いてしまうんだ、
はいはいはい、よくモンスターなんだね、よ、それが、
うん、言われてみればそうじゃない、
なるほど、なるほど、あ、はいはいはい、
まあ、だから例えば病服とかもそうじゃない、よく言われてるのはさ、ユニクロで物を買ったりすると、でもそれは中国ですごい労働されててとかさ、それでまあフェアトレードのものを買いましょう、
はいはいはい、
ことになったりするっていうのと同じことで、まあ、ソウルっていうのは我々にとってはなんか近しい街だけど、
その白
人にしてみればどっか知らないところの、
うん、なるほどね、なるほど、
アジア人なわけですよ、結局その差別主義的なことを言えば身分が下な人、人間じゃないような存在みたいな感じに見えてる、
なるほどね、でそこで何が起こってようがってことか、
そうそうそう、そんでなんかそうこうしてるうちに、そのバーをやってる白人の人が、あのその事実を知ってしまって、自分もそこで公園で夜遊びに行ったりするわけ、
あ、
そうするとそのいつの代わりにはモンスターじゃなくてロボットがなぜか出てくる、
あ、なるほどなるほど、あ、
それは確かに
それは確かに、あの今聞きながらだから分かるけど、実際起こってるとなんだこれって思うね、あの映画見てるとね、うん、今度ロボット出てきやがったよつうことか、うん、なるほどなるほど、
ちょっとそこのファンタ一瞬だけファンタジーなんだけれども、うん、結局全ては偶話であるっていう仕組みが分かると、
なるほど、
そういうことだよなと思って、
うん、ちゃんとつながるんだなっていうことか、なるほど、で最初 の、 そのアン・ハサウェイ の、 そのウェブライターであるっていうことからも全部実はつながってるってことね、
つながってるってことなんだ、
なるほど、
自分が怖がってるものは何なのかの実態もそこで明らかになってくると、何の炎上だったのかも明らかになってくる、
なるほど、
ってなって分かってきてみると、すごい面白くて、要するに酔っ払った勢いで散々いろんなものを、トランプみたいに、トランプ大好きっぽい感じの人よ、イメージでいく
と、なるほどなるほど、
それがもう書き連ねるような形で公園で暴れて、ね、アジア人なんか一人二人死んだって知らねえよみたいな感じで、
なるほど、
あとそのアン・ハサウェイがこうニューヨークに戻ろうとするから、それを引き止めるためにお前もしも出てったら俺はもう一回ソウルに暴れて出てやるぜみたいな感じで、
あ、なるほどね、要は炎上させてやるぜ的なことか、
そう、要するに白人男性が本当に個人のエゴのために、
うん
うん、そのアジア人とかを、
なるほど、
インターネットで自分たちが巨大化して、つまり、ね、うんうん、コロッサルっていうのはそういうことが象徴していて、
なるほど、なるほど、あ、そういうことか、
で自分を巨大化させてしまうんだ、
あ、なるほど なるほど、タイトルはそういうことってことか、要するに、なるほどね、そう聞くと、まあ、俺全然この段階で見たいと思ってないけど、わけはわかるね。
それでまあ最後は、まあ最後はというか、そのまんま、じゃあそのままどうするのかっていう話はちょっとこの先はまあ見たいという人がいるかもしれないから、まあ、
見るのかよ。あ、まあ、アンハサウェイな、アンハサウェイを見るたんびにさ、この人綺麗だけどなんか若干不気味の谷の人だよなって思っちゃうんだよな。
あ、わかるわかる。
アンハサウェイってさ、めちゃくちゃ整ってるんだけど、なんかどっかロボットみたいというか、なんかどっかこう不気味の谷を見るような目で見ちゃうんだよね。見るたんびに思う。
でもなんかね、酔っ払ったアル中の演じ方が結構良かったよ。
あ、逆にそういう
ちょっと泥臭い方がいいのか。全然かったよ、う
ん、あ、
なんかね、そうだよね、プラダを着た悪魔でドーンと売れて、キャットウーマンとかでなんかこう、うん、ヒロインっぽくなっちゃって、そこからね、瞑想中じゃないけど、
なんかね、なんか綺麗だし、綺麗だし、綺麗な顔なんだけどね、
うん、
ちょっと怖いって思っちゃうんだよな。
でもこのアンサーウェイは割と良かった。
良かった、あ、なるほど、
うん、で最後その偶話にさらにこう関わってくるちょっとしたパラドックスみたいな感じも、
あ、なるほど、
この中では、ね、
確実に俺が苦手な映画だね。俺ね、あのね、まずね、こう夢かうつつかみたいな話がもうとにかく苦手なのよ。あの、もう、え、これどっちみたいな、はいはいはい、もうインセプションとかがもう、もうふざけんなってなんのよ。もう、ね、その思わせぶりな感じとかがもうなんかもう俺の時間返せよって思っちゃう。
あ、でもシンクロナイズドモンスターは思わせぶりゼロだよ。
あ、そう。
もう本当にリアルにだって出ちゃうんだもん。
あ、そっかそっか。そっか、うん、
むしろそれが何を意味してるのか、
何を意味、そう、でも
それはその
メタファー的なのも苦手なんだよね。あのさ、後藤組が好きだって言ってたスイスアーミーマンっていう、
はいはいはい、
あれも、うん、なんか夢かうつつかみたいな話で、もう解釈がいろいろ取れて、もうふざけんなってなった。もうね、だ
そうね、わかるよ、予算ってね、あのね、このシンクロナイズドモンスターをやった枠の次の週、つまり今日、うん、あの配信日の月曜日にやるのが、うん、何を隠そう、スイスアーミーマンですよ。
担当者が好きなんじゃねえのか、そういうのが。あのね、まあ、面白くないわけじゃないんだよ、スイスアーミーマンも全然面白いんだけど、でも、え、これはどっち、どっちの話ってなっちゃうんだよね。夢、うつつ、妄想、何みたいになっちゃうのが嫌い。
本当に俺来週も楽しみにしてんのにな、スイスアーミーマン絶対見ようと思ってんのに。
じゃあまた感想を聞かせていただきたいです。
え、僕何回も見てるからね、スイスアーミーマン。
あ、そうなのか、そうなのか、
いいです、もう楽しみです。もうスイスアーミーマン短歌を作るほど好きですから。
なるほど、僕をも関係のメンバーにスイスアーミーマンの大ファンが2人いるってことが今分かったね。
スイスアーミーマンも全ての人が好きな映画で、ニオさん以外はみんな好きな映画だよ。
絶対違うよ、絶対そんなことないよ。
はいはいはい、始めるよ、始めるよ、
始めますか。ニオさんとおると、
佐々木あららの
僕たちだけが面白い。
先週、
はいはいはい、
なんかの話をしましたよね。
先週はね、もう割と救いのない失望の島の話を聞かせていただいたよ。
失望との話をした時に、うん、ついうっかり絶望山は来週やるって言っちゃったような記憶があるんだけど。
そうそう、初めにそういえば二択だったよね、どっちが聞きたいかって言って、うん、まあでも、まあまあ失望の後は絶望するもんなんじゃないと思って。
あの、本当はどっちかって言って、あとはもう各自調べて、
あとは調べてくれ
んですけど、なんかうっかり来週やろうって言っちゃったから、
やっちゃおうよ、やっちゃおうよ、
絶望山の話をしますよ。
でもさ、うん、 なんか山で絶望するのってちょっと不思議なんだよね。山はもともと見えてるものじゃん。なんか遭難、あの海で遭難とはなんか話が違うような気がするんだよね、はい、と思ってたこの1週間。
そう、ありがとうございます。そんなに引っ張ってもらって、
うん、
あの絶望山、オーストラリアにある、
オーストラリアか、
はい、マウントホープレスっていう山です。
なるほどね。
まあ、ホープがレスっていうことです。
ホープがレス、
うん、でこれは実は失望島の方はどうやって名前がついたのかはよくわからないんですよ。誰が命名したわけでもなく、はいはい、なんとなくそういういろんなことがあったから失望島になりましたっていう感じなんですけど、あのこの絶望山の方は名前をつけた人がはっきりわかっています。
あ、いや、いるんだ。はいはいはいはい、
それが今日の主役のエドワード・エア君です。
エア君、もう面白い。もう絶望山ってつけた名付け親ってだけでもうだいぶ面白い。、うん、
あのこの話はエドワード・エア君が、うん、なぜ絶望山に登ったのかっていうことと、なぜそこで絶望したのかという物語です。
もう面白いね。
それでは、
時はいつの話だろう。
時は、19世紀初頭ですね。1830年代ぐらい、
ね。ああ、なるほど、なるほど。
ですね。で、エア君はイギリス生まれなんですよ。う
ん、はあ、は
あ、イギリスで育ったんですね。
はあ、
で、18になったところ、18になるちょっと前ぐらいに、うん、まあ、進学しなきゃっていう、もう高校、ハイスクールが終わったと。なった時に親にこういろんなことを言われたんだけど、軍へ入隊するか大学に行くかって言
われて、なるほどね、
どっちも嫌だったからオーストラリアに逃げちゃうの。
俺みてえなやつだな。
旅だな、旅。
おお、若い頃の俺みてえだよ。
まあまあ、わかるでしょ。
わかるわかる。
でシドニーについて、で18になる直前ぐらいの時に羊を400匹買って牧羊業を始めるんです。
なるほど、なるほど。起業家じゃないですか、今で言うね。うん、
まあ、だから羊ってそんなに高くないのよね。
あ、そういうことか。まあ、
当時も今も、
うん、オーストラリアではってことだよね。
まあまあ、そう、うん、まあどこでもだけど、まあ、日本だとちょっと高いのかな。うん、
400頭ぐらいならまあその十何歳でも、買えたりもしたと。
買えたりもしちゃうと。
はいはいはいはい。
まあ、そんで、まあ、ちょっと牧羊などを始めてるんですけど、
はい、
4年ぐらいしてから22、23のぐらいの時に、
うんうん、
まあ、ちょっとシドニーの近くの方にいたんだけど、うん、あのちょっと、まあ、思い立ったことがあったんだろうね。その頃ちょっともう1000匹ぐらいに増えてた羊と600頭の牛を連れて大移動を始めます。異牧っていうのかな、言葉で言うと。
あ、それはなんていうの、あの遊牧民みたいな感じで、その必要性のあることなのかしら。その辺の餌がなくなったから、
まあだからそういうのもあるし、まあ、うんうん、要するにそのちょっとずつちょっとずつその餌場を求めて移動する。
ああ、なるほど、動か
し、まあ、そうやりながらこう群れを連れていくと、
はいはいはいはい、
いうような作業は牧羊では普通にあることらしいです。う
ん
う
ん、ああ、あることなのか。なるほどなるほど、なるほどね。異牧ね、異牧をし始めた、はい、
うん、でシドニーからアデレードですね、まあ、なんていうのかな、オーストラリアが座ってる猫の形だとしたら、
うん、いいよ、いいよ、
うん、足の方からお腹の方ですね。
はいはいはいはい、はい、
まだ前足寄りのお腹の方、
下の方ってことでしょ。
はい、うん、南
の方ね、南の方ね、うん、はいはいはいはい、だいたいわかるよ。
あ、だシドニーはだいたい鼻っ面ですよ、右向いてる猫だとしたら。鼻っ面の方から前足ちょい裏ぐらいまで行き、
はいはいはいはい、そこそこの距離があるってことだよね。
そこそこの距離はある、まあ、
はいはいはい、
まあ何ヶ月もかけて、半年ぐらいかけてるのかな。
すごいね、うん、それを羊を何百匹と牛を何百匹連れてってことでしょ。
いっぱいスタッフみたいなのいるんですよ。
あ、そっかそっかそっか、
現地のね、まあ、アボリジニーの、
そうかそうか、
みたいなのを
ちょっと
やっぱ奴隷的な感じに雇ったりしてるらしいので。
なるほど。はんはんはんはん。エア君、若造のくせにやり手だな。
でも、うん、そうやって移動したのには、なんか、うん、 どうやらだけど、ここは諸説あるけれども、まあもうすでにここで意を決していたことが一つあるかもしれないと。
あ、その移動に関してただの移牧ではなく、実はみたいなことがあったんじゃないかと、
う
ん、
ないかと、はいはい、でここで思いつきだという話もあるし、うん、いやもともとその意思があったって話もあるから、うん、ちょっとよくわからないけど、それは何かっていうとですね、
うんうん、
あのちょっと時を遡って、その1827年ぐらいに書かれた本でね、
はいはいはいはい、
オーストラリアに全く行ったこともないイギリス東インド会社の職員が書いた、うん、オーストラリアの友人っていう本があるの。
行ったことないの？
行ったことないの？
行ったことないけど、
オーストラリア適当に書いたオーストラリアガイドブックみたいなのがある。
え、待って待って、オーストラリアに友人はいたのかな、その人、そもそも。
わからない、わからない。
なるほど。
それエア君とは何の面識もない人よが書いた、
はいはい、そういう本があるのね。それ読んだんじゃないかと。
そうそう、でその人の本によるとですね、
うんうんうんうん、
あの全ての大陸には豊かな川が流れてるじゃないかと。わかります、
はい、
アメリカならミシシッピが流れてるし、ヨーロッパならドナル川、アフリカならナイル川、
はいはい、
アジアならガンジスメコン、うんうん、南米ならアマゾン、ね、巨大川、うんうん、巨大な川が流れてる、はい、大陸というものはそういうものだと。そして、うん、オーストラリアはまだ未踏の地ばかりだけれども、
ね、絶対にその川あるぞと。我々はちょっと
入植したてでまだ海岸沿いしか開拓はしてないけれども、う
ん、なるほど、
これだけでかい大陸なのだから、普通に考えれば、うん、もしも創造主というものがいるならばね、神がいるならば、全ての大陸に豊かな川を流していると。
なるほどね、なるほど、そこに意志が働いてるなら当然そうなるだろうと、
うん、というわけでっていうことで、オーストラリアの内海信仰という、そのオーストラリアの大陸の内部にこう、うん、海があり豊かな川が流れてるっていう、地図を勝手に書いてオーストラリアの友人として出版してるんですよ。
オーストラリアの友人、
うん、でおそらくエアはそれを読んでる。
エア君それちょっと
子供の頃に、だからイギリスにいた頃によ。
なるほど、
うん、
あれかな、
まあ、実はそのエア君だけ
に騙されるタイプの人かな、
うん、そうそうそう。でも実はエア君以外にもなんだろうな、そのオーストラリアの内海内海信仰っていうのはちょっとあるんだけど、
ちょっとなんていうか桃源郷的な、
そうそうそう、
夢、
う
ん、夢の地みたいなイメージがあるってことね。
あるのね、うん、
うんうん、
どうもエアはそれを読んでたんじゃないかっていうことになってまして、
え、もうなんかもうめちゃくちゃ絶望しそうなんだけど、この後大丈夫かな、
う
ん
う
ん、
もうお察しの通りっていう感じで、アデレードに着いた、ね、アデレードに着いたじゃないですか、羊
を見つけて、はいはいはいはい、
でほとんどの家畜を売り払って現金を得ます。
あ、もう水素水をいっぱい飲もうみたいな話だねそれ。
もう決意した。
はいはいはいはいはい、はい、なるほど。要は一念発起して、こっからは俺もうこれじゃねえと、俺がやりたいことは。
そう、俺がやりたいのはオーストラリアの中にある
桃源郷だと、
海を見つける、海と巨大な川を見つけてやるって言って冒険家に転職します。
なるほど、すげえ若気の至りだな。
で、1840年に、
あ、でも10年ぐらい経ってるってことか、28とか9とかってことだねきっと、
ね、そう、シドニーに行ったのが33年、18ぐらいで33年で7年後だね。
そうかそうか、
だから5年ぐらい牧羊をやってアデレードに来て、そこから2年間売り払って準備して、
はいはいはいはい、
で親友だったジョン・バクスターっていう白人の人と、
はいはいはい、
あとワイリーっていうアボリジニーの友達、
ああ、なるほどなるほど、
うん、まあ一緒に牛飼いとかもやってた、牛飼いじゃない、その牧羊もやってたみたいな、
まあ、要はビジネスパートナーみたいな、
うん、仲間
人だったりもした、
うん、あともう二人現地のガイド的な意味でまたアボリジニーの人を雇って、
はいはいはいはい、
でまあ馬やら羊やらを持って3ヶ月分の物資を持たせて、
おおおお、うん、行くぞと、
行くぞと言って、座った猫の前足のところ、
はいはいはい、
横から見た前足みたいなところから真北に進むと、
はいはいはい、
体の内部 ね、
はいはいはい、真ん中に進まなきゃいけないからね、うん、内科医だから
で3ヶ月ぐらい行くんですけど、
うん、
あの、うん、何もありませんでしたそこにあるのは塩に厚く覆われた砂漠ですね、まあ、だから、まあ、塩湖っちゃ塩湖、大塩湖。
あ、なるほどなるほど。
オーストラリアの真ん中の方は全て砂漠になっているから、うん、その塩湖というその塩の真っ平らに塩ができているところしかないんですよ。
ああ、そうなんだ、
うん、あと季節的にちょっと雨が降った時とかにたまる湖みたいなのあるけど、そんなにでっかいものじゃない、
はんはんはんはん、
基本しょっぱい
もうもう山出てくる前から割と絶望してんだけど大丈夫これ
でそこであのちょっとしたこんもりとしたところに残って、
ほうほうほう、
もう飽き飽きしたところで彼はその冒険日誌に今日絶望山に登ったって書いて、
嘘でしょ嘘でしょ、唐突に出てきたよ、唐突にホープレスだよマジで、
そう、そこが今も絶望山って言われてるんですけどこれが絶望山の由来なんですけど、エア君の旅はまだ始まったばかりなんです。
ああ、そうだよね、まだ何もやってないもんね。絶望山には、まあ、とりあえず、絶望山という名前をつけましたと、
うん、で苦労して戻って何もなかったからアデレードに一回戻るんですよ。
あ、戻るんだ。
戻ってもう補給ですね。もう3ヶ月分の物資で3ヶ月歩いたから何もなくなってるから。
なるほど、そういうことか。
そして何もない失意の中で一回戻るんですよ。うん、それで、
なるほどね、
ああ、行った方向が悪かったに違いないと意を決して。
お前絶望山でもうやめとけや、絶望したんだから。でも
冒険家になると決めちゃったからね。
ああ、そうか
で今度は前足のいたところから後ろ足の方に行こうと。
ああ、なるほどなるほど。
海沿いに、
海沿い、はいはいはいはいはい、
うん、そっちもあんまり誰も行ったことがないところ、
はいはいはいはいはい、なるほどね。
そんで今度は2ヶ月間南西方向に向かうと、うん、西側、はいはいはい、後ろ足側に向かっていくと、
うんうん
うん、でそこでまたずっと砂漠だったんです
まあだろうね、だってそれしかないんだからオーストラリアはもう
結果としてはね、うん、でも途中でクルーが何人かいたんだけどちょっとほとんどの人返して友達のバクスターと
ワイルと
現地ガイド2人で5人で、
あ、5人になったの、
うん、また数ヶ月あの進むんですけど、
はいはい、
あの何もなくて、うん、
それさ、何を指針に進んでるんだろうね、地図、その、オーストラリアの友人に載ってた地図、
オーストラリアの友人の地図はもう嘘だことが多分
もう嘘だと
分かってんだと思うんだよね
だよねだよね、これ姉ちゃんってことになってるよね、もう、
まあ、だからなんとなくなんとなくこうこっちかなと思って行ってみようってことで、でおそらく海岸側をずっと行ってたのは河口があるんじゃないかと思ったんだと思うんですよ。
ああ、そうかそうかそうか、川海に流れ込んでるから、そっから遡っていくとっていうことか。
多分ね、その最初の方の日程はいきなりこう中央部に、
いきなり地図通りにこう真ん中に何かあるはずだっちって言ったけど、
で3ヶ月間っと待ってよ、真っ平の本当に完全な砂漠をただただまっすぐ行っただけだっていう苦行だよね、苦行。
すごいね、ゴールのないマラソンってそういうことだよね。
でおそらくそれで戻って反省して河口だと思ったんだと思うんだよ、うんうん、
川があるとしたら海だろうと。そう、なるほどね。
だからこうぐるっと回れば、
うんうん、どっかあるに違いないと、
どっかに河口があるはずだっていう方向転換したんだと思うんだけ
ど、なるほど、まず糸口をつかもうじゃないかっていうことだな、うん、きっと。
そうで、もちろん何もないんですけどあの食料と水がなくなって、
うんうん、
あのもう水がないから頑張って穴を掘ったら水が出るんじゃないかと言って穴を掘ったり、まあ、出ないんですけど、あと砂漠の低木のにこう朝露がちょっとつくから、それを舐めたりして頑張ったんですよね。あの まあでも当然ながら羊とか馬とかも死んでしまって、
そうだよね、うん、
もう羊とか馬が死ぬと、もう羊とか馬とかに任せてた荷物ももう持てないで、あ、荷物か、うんうん、それも全部捨てるわけですよね。しょわせ、はいはい、しょわせてたわけだから。
そうだよね、そうだよね。
それでも、うん、エア君はどうしたんだろうね、まだ南西に進むと。で、そうこうしてるうちに1841年に、
はいはいはいはい、
雇ってた2人のアボリジニのガイドがもう嫌だって言って、
うん、正しい、うん、っていうか遅い、うん、もっと1回目で気づけよそれ、
うん、でその2人を止めようとしたバクスターを殺して逃げます。
待って待って待って、急に生産の話になってんだけど。
まあ、食べ物も飲み物も何もない状態で
もうやめろよ、
逃げようとしたその雇われてたガイドが、
なるほど、
を引き止めようとしたことだと思うんです
。なるほどね、うん、
でその親友だった白人のジョン・バクスターを殺して逃げるということ。
急に殺傷沙汰になったよ、うん、
で残ったのはアボリジニの友達のワイリーと
ワイリーと本人エア君だね、
うん、まあそんで途中で腐った馬の死体を見つけてそれを食べたりしてお腹を当然壊して、
うんうんうん、
で餓死寸前になった時に、
うん、
あのまあ海沿いを海岸沿いを歩いてたじゃないですか、
はいはいはい、
で、うん、海の方に船がいるのが見つかってあのヘルプをします。ヘルプを、
待って待って待って、もうちょっともう分かんない、なんていうの、率先して遭難してるよねそれ、うん、ちょっともう
まあだから
、なるほど、船に助けを呼んだ、
まあ、何のスキルもない人だから、まあね、まあしょうがないじゃないですか、
うん、失望島の時とはまた話が違うよな、確かにな。
でその船の人にこう頼むんだけど、まあほら失望島の時にさ、こうと違和感はさ、お前ら陸の方にいるだろうっていう
確かにね、うん、何船に助け求めてんだよと、
こっちは長旅なんだよ、ね、こっちが援助される側じゃんっていうことじゃないですか。
確かにな、確かに俺が船乗ってたらそう思うよ、お前勝手にやってんだよねそれって、
うん、だからもう本当にわずかな食料だけをあの
もらったんだ、一応
もらって、もう船はそのまんま、うん、
なるほど乗っけてもらえなかったのね、
もらえません、はい。でもそこからずっと南西に歩き続けて1年以上経った後に2500キロトータルで歩いた結果、アルバニーっていうその猫でいう後ろ足の町に到着するんですよ。
はいはいはいはい、すごいね。
でまあ生き延びたっていう話なんですけど
終わっちゃった終わっちゃったじゃん。あのね、今の話全部聞いて一番かわいそうなのは親友
ジョン・バクスター、ね、
親友のバクスター君、なんかわかんない冒険に付き合ったが挙句現地のアボリジニのスタッフに殺された。
そうだね、
そういうことでしょ
あと最終的には最初に行ったところで何にもなかった塩湖があるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
そこはエア湖と後で名付けられました
あ、エア君から、エア君が発見したことになって、
エア君が初めて見つけたからね。
あ、じゃあまあそれはなんていうか良かったね、絶望山とエア君の名前がついた塩湖が今オーストラリアにあるってことだよね。
そうそうそう、だから割とエア君はまあ冒険家として、
冒険家としては
地名には残ってるっていうことにはなってる。
でもさ、今全部の話を聞いて、お前ら勝手にやってることじゃバカじゃねえって言ってるけど、登山家とかってみんなそうだよね、普通に考えたら。
みんなそうだよ
お前ら勝手に冒険して勝手に死んでいってんだからって言ってるけど、今でもそうだよね
今でもそうよ、こうやって夢、
よくよく考えたら、
ね、夢をね、
うん、桃源郷がある、
そうだよ、だってそうやって見つけた人たちもいっぱいいるわけだからね。
そういうことだよ、
コロンブスとかさ、バスコ・ダ・ガマとかさ、そうやって頑張って大陸見つけたりしてるわけだから。
まあそうだよ、笑えないよ、
見つからなかったからといってね、うん、
そう、エア君を笑う資格は俺たちにないよ、
うん、ないで、エア君は最終的には 1845年その冒険から4年ぐらい経った後にイギリスに戻って、うん、その後10年後になぜかジャマイカの提督になりますね。
もうねちょっと待って、ジャマイカもわからないし、もっとわからないのはちょくちょく出てくる提督がわかんねえんだ俺。提督は一体僕をもてよく出てくるけど、提督って何なんだよ。
まあ、管理職ですよね。まあ、それよりそれジャマイカを
通して、派遣されるのか、ジャマイカに。
うん、だからイギリスの、イギリスのこう駐在さん、駐在。
そうかそうか、要は冒険家だから、お前ちょっとジャマイカあたり行って、うん、ちょっとあの辺ちゃんと取り締まってこいやみたいな形で、うん、ジャマイカの提督になると。
そう。で、ね、住民を取り締まりすぎたことで、殺人罪で2度起訴されますね。
これ実際やってるからね、これ絶対に。
うん、だから多分なんかね、この最初のこの若かりし頃の旅がこうトラウマっていうか、なんか、なんだろうな、ちょっとエア君のダークサイド部分を育てちゃったんだと思うんだよね。
あ、そうだよ、だって親友殺されてるんだよ、アボリジニに、うん、なんかそう考えるとこう自分とは違うこう考えの人たちをすごく厳しく取り締まろうとかは、
うん、
ね、ちょっとわからないでもないね。
そうね、だからジャマイカの独立とかをしようとするときにすごい邪魔をして、まあそうね、ジャマイカ独立のすごい敵みたいな感じですね。
ああ、なるほどね。そんなジャマイカの独立の敵みたいな感じでも名前が残ってるってこと？
うん、割と割とイギリスの、イギリスのいろんなこう当時の有名なこう作家とかから追及されてるから、糾弾されてるから、リベラルっぽい人たちがいるわけですよ。
はいはいはいはいはい、
世界に自由を与えようよっていう気持ちの人たちから、もう本当に
ガチガチの差別主義者が言ったってことか。なるほどね、うん、エア君ちょっとまあまあなんていうかこう生涯の方が絶望だよね、山より。
そうだね、本当に、うんうん。あとね、本当にエア君以降もそのオーストラリアの内陸を探検するっていう人たちは後を絶たず、
あのねもう本当エア君を取り締まるぐらいだったらオーストラリアの友人を書いた人、その人が一番悪いと思う、うん、俺
本当だよね。
うん、その人を虚偽罪とかでしょっぴくべきだと思うね。
もう本当にいろんな人たちが調べてた結果、
中央部、
そう、あの真ん中に行けば行くほど乾燥してるっていうことが。
まあそれが分かったからいいかって感じだね。
そうね、だからもうみんながすごく絶望していたんだろうなっていう旅をして判明しますね。
なるほど。オーストラリアは絶望の国だね。ひどい。
ひどいよ。だって別の人が行った時にもう一個でっかい円弧が見つかるんだけど、そこ失望弧って名前つけちゃってるもん。
そっちの、それも面白い、次の話にすればよかったのにそれ。
もうレイクディサポイントメントってつけちゃってるもん。
なんかあの辺全部失望とか絶望とかだな。まあでも、まあそうか、そういうことか、冒険、
もう夢を与えすぎてんだよな。
そういうことだね。いや、もうやっぱり、はい、有罪、オーストラリアの友人有罪。超面白 い、うん、面白い。でもまあそういうことなんだろうね。そ、当時のイギリスとかのから見ると本当に桃源郷というか、何かこう夢の大地みたいなところがあるみたいな感じだったんだろうね。で、山っ気のある人がこう言ってたんだろう ね、
だね。やっぱアメリカ新大陸も見つかったしさ、ほら、南米大陸はね、ほら、インカ文明とかマヤ文明とかあって、
俺らの知らないことがいっぱいあるぞ、すげえところが、
豊かな土地があるぞと。
なるほどな。まあ人類の進歩ってそういうことだよね。
うん、そう、だからもうね、オーストラリア大陸だけは見つからなかったっていうことなんだね。
まあそういうことだね。だってないんだから、もうしょうがないよ。そう、ないということの証明のためにみんな頑張ったってことだね。うん、エア君ね。でもまあそれでも湖に名前が残って山の名付け親にもなれたんだから、まあ冒険家としては大成ですよ。
まさかね、何百年もして仁王さんから評価をされるとは、
これからおすすめ気が出ると面白いね、こういうの、
はい、まあ、そんな話でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。